スナチク。
ではスナチクの CM です。
スナチク、この番組は鳥取ニュースとかぼちぼち話します。
なんかないんですか、イメージは。
おっさんと女の子がキャッキャ吹くみたいな。まあ聞いてて楽しいですね。
いいじゃないですか。
いいっすね。
猫の鳴き声が聞こえるラジオだからさ。
にゃーん、
にゃーんが。
ではひらがなでスナチクで検索してください。毎週火曜日頃更新です。
スナチク。
はい、ではおはようございます。
おはようございます。
鳥取ニュースの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週の鳥取ニュースはたくさんあるわけがなく、はい。まあ鳥取県だけのニュースじゃないような感があるもんもあるけどね。
まあまあやってみましょうか。
はい、
ではまず一発目、レジ袋有料化で、
ほい、
バルコスがエコバッグ発売っていうのがあります。
へいへい。
7月1日から始まるレジ袋有料化、鳥取発の世界的バッグブランドバルコスがレジ袋有料化に対応した商品を発売しました。
ふんふん。
バルコスがレジ袋有料化に備えて発売したのはエコバッグです。素手のポリエステル製で凝った作りではありませんが、ブランドのロゴが大いにアピールしています。もともとお客さんへのノベルティ用で非売品でしたが、レジ袋有料化を前に販売することにしました。バルコスのエコバッグは880円税抜きですっていうニュースがあります。
うんうん。バルコスって倉吉やっけ？
なんですかね。
お財布とかがなんかちょっと人気あるあれだよね。
うん、僕初めて知ってましたけど
ね。なんか そこそこニュースで見かけるブランドさんですね。なんか今年去年、うん、どっちか忘れたけど、なんかグリーンのお財布がなんか大人気とかで特集されてましたね。
はいはい、なんかあれですね、20世紀なしの色ですよね。
よりなんか渋い色でしたけどね。あの革製品って感じの色やったけども、
うん、
どうです、レジ袋の有料化といえば店長だと思うんですけど。
俺かい。明日からだよ。
明日からですよ。明日からか。そうかそうか。
3円いただきますっていうのを一日何百回も言わなきゃいけないんですよ。
あのさ、割り箸がエコじゃないとかっていう話とか昔からあるやんか。
ありますね。
なんか私結構レジ袋ってそれと一緒だと思ってて、
うん、
レジ袋って買い物して帰ってきてその後ゴミ袋になったりとかして割とエコやと思うんだけど、ちゃうの？
再利用率が高いですよね。
うん、あとはその、なんか、うちで言うと、保育園とか学校行事なんかで、あの、レジ袋持ってきてくださいとかっていうこともあるんですよね。うん、あの、さつまいも掘り行くんで、今度芋入れて帰ってくるんで、袋持ってこいとか、あの、水着濡れたやつを入れるんで、買い物袋とか、結構あるんですよ。なんで、なんか、有料化か、その、うち、割と、その、もともとほら、レジ袋有料のお店ってもともと結構あるじゃないですか。
うん。スーパーとかでありますね。
そうそうそうそう。なんで、100円ショップで、買い物カゴみたいなやつを買ってあって、
うん。
で、そっちに詰め替えて帰ってくるだけみたいなことをよくやってたんですけど、
うん。
でも結局、買い物袋が欲しくて、ビニール、レジ袋が。
うん。
で、わざとレジ袋で買い物しに行ったりもするぐらいなんですよね。なんで3円かと思うとちょっとね。
これってそのエコバッグがなくなるって話じゃなくって、
うん、
今までタダだったものが3円もらえますよっていう話なんです
よ。せやな。
うん。だからその3円を、まあ、どこに行くのって言ったら、
うん、
そのお店じゃないですか。
うん。
うん、その
販売してるだけだもんね。
そのね、まあ、1枚3円ですけど、数が数だから、
うん、
今までタダで配ってるものがお金返ってくるわけだから、
うん、まあ、そこの店が儲かるだけ。
店オーナーが儲かるのか、その従業員に還元するのかは知らないですけど。
まあ、普通に考えて店だと思うけど。う
ん、だからエコロジーじゃなくて、ただ単にその店を助けてるだけなんですよね、これ。
うん。まあ、いいんじゃないかなと思う、その、うん。 で、なんて言うのこういうのって。なんかもやっとするよね。
まあ、どっかで利権が絡んでるんでしょうけど。でもまあ、これからオリジナルエコバッグのね、需要が高まってるわけじゃないですか。
せやんね。
ロゴとかデザインがかっこよければ売れる可能性があるんですよ。
これが800円だもんな。
うん。
あの、皆さん、バルコスとかでググっていただけるとわかるんですけどね。
このなんか、黒いゴミ袋みたいなのにバルコスって書いてあるんですよ。
100均で買ってきてサインペンで書いたらどう？
ひらがなでバルコスって書いてこう、ブラブラしましょうかね。
まあね、あの、決してバルコスさんをね、なんかこうね、ディスってるわけではなく、
そうですよね。欲しいっていう人がいっぱいいるから、売りましたって話ですから。
そうそう。うんうん。これはすごいことだと思うよ。うん、人気あるんやね、ほんまにって思うし、うん。
まあ、バッグは買えないけど、エコバッグなら買えるわよ、みたいな。
うん。あ、でもこうしてネットで見るとね、あの、在庫なしとかなってるところもあるから、ほんまに人気あるんでしょうね。
うん。
うん、
まあ、悪い話ではないので、頑張ってください。
はい、そうやね。はい。
では次のニュースですね。
はい。
疫病退散。
ほう。
水木ロードの寄進。包装紙に注目っていうのがあります。
ああ、はいはい。
新型コロナウイルスの収束を願って、妖怪アマビエに注目が集まりましたが、境港市の水木しげるロードでは今、寄進、包装紙が注目されて始めています。水木ロード郵便局の前で堂々と構える包装紙。鋭い角に4つの目、右手には剣を持っていて、その要望はまさに鬼。しかし鬼は鬼でも4つの目で四方に気を配り、伝染病を流行らせる鬼に持っている剣で立ち向かおうとされています。水木しげる記念館では包装紙が疫病から守っていることを願うとともに、新たな観光の目玉になればと期待しています。
いいことですよね。なんか、うん、観光の人が増えるのかな、これで。どうなんでしょう。
あの、何回も言ってますけど、こいつに注目したことはないんですけど。
うん。お目目4つあるやつだよね。
そうそうそう。あの、あれですよね、エヴァンゲリオンのあの、ゼーレのマークに似てますよね。
あー、はいはいはいはい。
あれ、これをパクったんじゃないの、これを。
ガイナックス。ああいうのああいうのって結局デザインするときにこういろんなものを見ると思うんですよね。
うんうん
うん。うん、で、包装紙は、まあ、ね、なんていうの？まあ人型の中で、人型を保ちつつ異形みたいなところがこう、マッチしたんじゃないですかね。なんかこうデザイン的なものに。
この、なんとも言えないこの手書きのお面がいい味出してて。目が4つあって眉毛が4つあるっていうね。
あ、これ眉毛なん？
眉毛じゃないのこれ。シワ？
え、あの、二重とかなんだ。目の目は二重
だ。二重、まあ、上の目だけ二重なわけ。
そうそうそう。
下の目は下、何？ゼロ重なの。
下は一重なん
だ。下は一重なんだ、これ。
これ、視力落ちたらどうするんでしょうね。
これ、どうなるんでしょうね。
大変そうですよ、
ね。3つあったら 3D じゃなくて 4D ですよね。
なんか、結構脳が混乱しそうですよね。
ね、違うものが見えたりしますよね、これ多分。
まあ、包装紙さん頑張ってください。
はい。包み込んでください。
はい。
では次のニュースですね。
はい。
最新鋭の投影機を導入。プラネタリウム内覧会っていうのがあります。
はい。
施設の老朽化により、米子市がおよそ1億8000万円かけて改修した児童文化センターのプラネタリウム。新型コロナウイルスの影響で延期となっていたリニューアルオープンを28日に控え、26日内覧会が開かれました。このプラネタリウムには最新鋭の投影機が導入され、米子から見た星空も臨場感あふれる映像で楽しむことができます。
うんうん。
米子市児童文化センター森山さん、 シドラがより本物に近いリアルな星として映すことができるようになった。生解説もするので楽しんでいただければっていうニュースがあります。
あのさ、
はい、
鳥取県なんだからさ、
はい、
山に上がって見に行けばいいじゃんって思うのは違うんですかね。プラネタリウムじゃなきゃダメなん。
星取り県ですから
プラネタリウム
に行って夜中から見た星空をって言われても見上げれば見れるんですよね。同じ
本
物が。
あの私流星群の時とか大山登って見てますけど
黄昏れましたか。
結構よく見えるんですよ。
あ、綺麗ですよ大山から。
ねえ、
うん、
ねえ、なんか子供とかね、カップルなんかにおすすめって感じですよね、うんうん、
たまにカーセックスしてますから気をつけてくださいね。
あ、はい、それは気をつけますね、はい、ちょっと子供に説明しづらいものは気をつけなきゃね。
お母さんの車揺れてるって。でまあいいですけど、それは僕ここはあの行ったことがあるんですよ。
お、はい、
で見たんですね、プラネタリウム。
はいはいはい。
ああ、いいなって。これでガンダム見たらリアルだなってずっとその頭の中でこうガンダムがこうビュンビュン言ってやってるのを想像しながら見てましたけど。
プラネタリウムってあったんだねっていう感じで全然知らなかったですね。
ああ、そうですか。
はい。え、なんかどうせね、夜になれば星空なんて見れるんだから、なんかスケート場とか作ってよとか思っちゃいますね
あるじゃないですかスケート場。
あ、スケートボード場。あれもっとなんかね、スケートボード場にしてはこう段差が多すぎるんですよねあのもっとフラットなやつにしてほしいんですけど
それ違うところじゃないの。まあでもね、こういうのにお金を使うんなら全然いいと思うんですよ。
あ、まあそれはいいと思うよ、うん、もちろんね、子供の、
うん、
子供のっていうかね、
あの1億8000万かけても別にね、全然何にも思わないですけど。
そんなとこにお金かけるのっては思わないですね。
でしょ、
他に思うとこいっぱいあるもんね、うん
ね、もっとだから利用してね、あげたらいいと思いますけど。
そうですね、うん、利用する人が増えればなんかもっと他にもいろいろ企画しなきゃという気になってもらってね、いろんなものができていくかもしれないですから ね、
このプラネタリウムで AV 見たらどうなるのかとか夢が膨らみますよね。
それはちょっとどうかな
では次のニュースですね
はい、
カニとパン異色コラボの商品開発っていうのがありますね。
カニパンってないっけ。まあいいよ、はい。
鳥取県産のカニと高級パンが異色のコラボレーションを果たして、開発された食パンなどの新商品が米子市でお披露目されました。
はい
25日県西部総合事務所で米子市内の水産加工会社とパン専門店が共同で新商品を紹介しました。お披露目されたのは境港で水揚げされたベニズワイガニの殻を粉末状にしたカニパウダーを生地に練り込んだ食パンとフランスパンの2種類です。
からかよ。
このうちフランスパンはカニの爪をかたどっていてカニクリームのソースも挟んだ一品に仕上がっています。パン専門店がカニの魅力を活かせないかと考えたということで、担当者たちは試食した平井知事に対してパウダーにして生地に練り込んだことでカニの風味を活かすことができたなどと説明していました。商品は早ければ4月下旬にも米子市内のスーパーやパン専門店のオンラインストアで販売を始めるということです。
オンラインかよ
どうですかこれ。
いやー、いや、あのそのね、特産物で売り出そうみたいなのは、
はい、
いいことだと思うんですけど、
ええ、
からかよからか、
うん、からですよ
つまり風味は身よりもからの方が、なんか野菜は皮の方が栄養があるみたいな話なのかな。
実際そうじゃないです。そういう薬品がありましたよね。カニの殻の粉末で作ったなんか栄養食品みたいなのが。
ああ、なんだっけ、グルコサミンみたいなやつね。
うん、だからまあ理にはかなってるんですよ。
ああ
、とあのネギ畑とかの横に 大量にあのカニの殻を山積みしてあるんですね、畑とかに。
そうな
の？うん、だから肥料としても優秀なんですよ、カニの殻って。
はぁ、うん、
なので、栄養はあるんですけど、
うんうんうん。
これってでも、カニパンのパクリなのでは
って。だよね、やっぱカニパンだよね。なんか思ったよ。思ったよ。
いや、リアルあのカニパンの成分見たことないですけどね。あれはカニの形をしているただのパンなのか、カニの成分が入っているのかは分かんないんですけど。
うんうん、カニパンに、
うん。
カニの成分入ってなかったら、なんでカニパンなん？形だけ？
でしょ？だ。あと、カニパンってなんか2週間ぐらい消費期限があるんですよ。
なんで？
意外と長持ちするんですね。
あ、じゃあカニの殻のパワーかもしれない。
うん。ちょっとその辺調べてみたいですね。
カニか。でもカニとパンって合うの？
カニの風味って臭いですよね。臭いパンを食べると
。あの、なんて言ったらいいかな。なんでパンなんだろうっていうのが一つなんですよ。うんうん
はい、
あの例えばこの小麦粉も鳥取県は有名とかだったら、
うん、
カニパンってわかるやん。
はあ、なるほど。
うん、でも別に小麦粉って聞いたことないんだけども。
そうですね。じゃあカニと梨を合わせたらいいってことですかね。カニ梨。
うわ、
カメ梨みたいです。
あ、いいっすね。
ね、どうだろうな、難しいですね。
カニってカニの形してるからカニパンって書いてあるけど、どうなん？
じゃあやっぱりカニの成分は入ってないってことですよね。
なのかな、そういうことですよね。多分これカニの形だから、
うん、キトさんは入ってないってことですよね。
そうなんじゃないかな、
うん、じゃあやっぱりリアルカニが入ってる、カニの形したカニ、本当の新カニパンを作ればいいんじゃないですか。
なんかカニパンとコラボしてカニの粉末を入れてもらうことにするとか。そしたらもっとお手軽に回そうと思う。
カニの殻にパンを詰めるってのはどうですか？グラタンみたいに。
もうグラタンでいいよ、それ。
ああ、そうか。食いにくいな、このパンみたいな。殻邪魔だな、みたいな。
いや、実際さ、うん、鳥取県の名産とかなんか言ってるから、店長カニ好き？
いや、嫌いなんですよ、僕カニが。
あ、
家族の中で私だけがカニ嫌いで。
ほうほうほうほう。
まずめんどくさいですよね、食べるの。
そうですね。
で、匂いが、おしっこの匂いしますよね。
そう。そうかな。
これを一生懸命こう無言で食べてる人たちって何なのかなみたいな、どんな罰ゲームかなと思いますね。
ちょっと自慢、ちょっとだけ自慢なんですけど。
お、いいですね。
あの、私、父親の影響で、カニ剥くのも魚ほじるのもめっちゃうまいんですよ。
それはいい教育を受けましたな。
あの、魚もね、カニもね、私と父親だけがね、あの、家の中でね、あの、めっちゃ綺麗に食べる。あの、うん、私と父親が食べた後の魚はカニも、もう次食べるとこないんですよ。うんうん、
目玉さえほじくるタイプですね。
でも、あの、母親とかの、うん、食べ終わったところ、まだ身出るよって言ってて、
このハイエナ野郎。
別に食べたくてやってるわけじゃなくって、なんでこんなもったいない食べ方するんだろうと思ってやるん
ですか。ああ、まあそうですね。サンマとかきれいに食べれると素晴らしいと思いますけどね。うん、
そこはね、あの、知ってる時からね、結構自慢です。
いや、いいと思いますよ。うん、
食事に行ったときに魚きれいに食べれない男性とか見ると結構軽蔑する。
はい、軽蔑して僕のことを。
もともと好きじゃない人はいいんじゃないの。好きなのか、刺身が好きとか寿司が好きとか言いながら魚の袋が下手な人はどうかと思うっていう話ですよ。店長どっちもあんまり好きじゃないでしょ。
よくお分かりですね。
はい、
あと私個人的な店長ニュースなんですけど。
あ、はい、
あの、以前放送したあの、第57回の、
はいはいはい。
博多バーガーで紹介した、
はいはいはいはい、はい、
イーライブ鳥取キャンペーンっていうのがあったんですね。
ありましたね。
で本当に僕はあの墓とですね
撮ってましたね。
バーガーを撮ってツイートしたんですよ。
はいはい。
そしたら先日あのメールが来まして、
はい、
おめでとうございますって、
当たりましたと、
当選しましたって言われて、
すごいね、
あの住所書いて送ってくださいってメールが来たんで。
何人あれ当たる枠があったん？
何人でしょうね、1000人かな100人かな、結構多かったと思うんですよ。
うんうんうんうん、当たったんだね。
僕はふざけたやつが送ったから絶対当たると思ってなかったんですけど、
うん、私もそう思ってたわ。
うん、
な
ん
か墓はやめいなって思ったもんや。
ご丁寧に送ってくださいまして、あの商品が確か宿泊券と、
はいはい、
その食事券と、
はい、
ご当地のお土産セットみたいな感じなんですよ。
うんうん、
でわざわざ食事券を送ってくださったんで、
はい、
で金額は2万円なんですよ。
はいはい、
7月8月分で県内の飲食店で飲食したレシートを貼り付けて、はい、送ってくださればキャッシュバックしますっていうシステムなんですけど、
はい、ああ金券とかをくれるわけではない。
そうそうそうそう。まずは自分が払いよと。
うんうんうんうん。
で計算したら牛丼が57回食えるわけですけど。そんなのしたら、そんなのしたらあの太っちゃうんで。あの小祝い券に申請しますんで、どうぞ有効活用していただいて。
うちみーちゃんが太るやん。
みーちゃんに牛丼57個を食わしてくださいね。
みーちゃんね、牛丼好きじゃないんですよ。
そりゃスタイルいいわ。
なんででしょうね、お肉すごい好きなんですけど、
うん、
牛丼は好きじゃないんですよ。
牛丼なんて肉じゃねえって思ってるんじゃないですか。
そうかもしれないな。ペラペラの肉が肉じゃないと思ってるのかな。
あんなもの肉変だ。
でも豚汁とかは好きやで。
豚が好きなんだ。
お家で豚汁すると喜ぶし、あでもすき焼きとかしても喜ぶけどな。
ああじゃあやっぱり牛丼という食べ物が嫌いなんじゃない
ですか。うん、多分そう、牛丼っていうのがダメなんだと思うわ。
見ろ、箸が汚れてしまったではないか。
そんなな。はあ、でもほんまにいいんですか？ 2 万円分ですよ。他になんかもっといろいろ食べれますよ、うん。
いや、食べたくないから。
ああ。ああ。そう言われてしまうとなんか、ああ。
こういうのは、わ
かりました。小祝い食レポしますんで。
ああ、よろしく、あの、ご家族でね、この夏、食いまくってください。
はい、まあ、食いまくって言っても、4人で行ったら2万は割とあっという間ですけどね。
まあ、そうだ、それもあってもね。一人で2万きついんですよ。
それはそうかもしれない。
ね。ぜひ、
はい、
良い夏をお過ごしください。
はい。でもこれ他人に譲渡しちゃいけないとかあったとしたら、この放送はまずいですよね。
いいんじゃないですか、別に。してはいけないって書いてなかったから。
あ、じゃあ大丈夫ですね。うん、なんか机の上が汚かったんで今消しゴムでこすってました。すいません。すいません。
生活音も入るラジオなんでね。
はい。ちょっと自由でした。自由が過ぎましたわ。
自由すぎた。
はい。
まあこんな感じです、今週は。
はい。今週もね、あの平和的ニュースが多くてよかったと思います。
はい。来週がちょっと山場になるかもしれませんね。はい、
ああ、そうなんすか？
あの、7月4日を無事に過ごせるかどうかが。
ああ、そうですね、うん。大変なことが起きなければ。いや、でも大変なことが起きた方がいいのかな。
まあ、ほら、ワクワクすっぞってことで、皆さん、はい。
とてもワクワクしてます。
はい。皆さん、お楽しみに。
はい。それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの短い時とかに
最近の小岩さんの悩みをじゃあ奮発してください、はい、もう
あの最近というか、
うん、
もうここ1年なんですけど、
いや長いね。
1年ぐらい前の私のツイッターで、うん、その、うん、つぶやいてるんですけど、ずっとテレビがついてるオタクがあると。
ああ、うるさいようになる。
うん、そう。で、あまりにも毎日、
うん
う
ん、
もう放送終了のピーって音が聞こえるので、これ死んでんじゃないかと思って、
うん、
通報したことがあるんですけど、
はいはい、
まあ、結果、耳の悪いお年寄りが一人住んでいると
、はい、
いうことで、
はい、
だったんですよ。で、その、だから、その通報したその日は静かやったし、うん、その次の日も静かったかな、
うん、
だったんですけど、結局3日後にはまたずっと音がするようになって、で、冬の間は窓閉めるから、窓閉めるし、寒くないように、なんて言ったらいいかな、窓、カーテンの向こう側にももう一種類カーテンして、なんか寒くならないようにしてるんで、音も入ってきづらいんですよ。けど、夏になると、また、窓を開けたりするじゃないですか。結果、また1年経った今でも、うるさいんですよ。
うん、ずっとテレビが、
ピーって、
うん。音を発してるわけですね。
そうそうそう。もうなんかもう、だから放送終了の音がしてるってことは、見てなんかないんですよ。
う
ん、
まあ。そうですね。おばあさんの心電図かもしれませんけどね。
心電図そっか。じゃあ仕方ないなとはならないんですけど。ね、もう、だから、それで役場に相談して、役場から保健センターだかにたらい回しされて、
はい、
保健センターにも何時にそのお話を伺いますっていう話をすっぽかされ何時間後だかに、こう、うん、すいません、遅れましたっていう電話がかかってきて、で、なんかもう、その老人だから仕方ないよねっていう空気を出してくるんですよ。
いや仕方なくないですよね。
でも実際私は睡眠不足に陥ってるし、
うん、
息子も夜中たびたび起きるんですよ、
うん、
かっちゃんなんか音する
ってピーってね、
うん、でただテレビがつきっぱやーんってその、うん、予想のテレビがつきっぱやーんっていう話をして頑張って寝かせるんですけど、
うん、
もう時期的に窓を開けたい季節になってきてて、
うん、
暑い日開けるんですよね、うん、するとやっぱうるさくて寝れないんですよ、
うん、
で、そのお家がそんだけでかい音っていうことは、
うん、
窓なりのお部屋はもっとうるさいんちゃうかと。
そうですよね、
思いますよね、
うん、どんくらい離れてるの？
さっき店長にはお写真をお送りしたんですけど、
うん、
大して離れてないんですよ。
何メーターぐらい？
長屋なんで、
うん、
その、窓から窓の距離が、
うん、
2メートルちょっと？
うん、なんかこの、この写真だと墓しか写ってないんで分かんないですね。
だからその窓から、向こうの窓ですよ。一番向こうの
青い、隣の建屋の三軒先って感じですよね。
そうそう、茶色い屋根があるでしょ？
うん。うんうん
の、一番向こう側の、アンテナがある側の窓。うん、
はい、
ここがうるさい、お部屋なんですよ。
ってことは、2軒人が住んでるってことですよね。
そうそうそうそう。
間に。
はい。一番手前に映ってる、
うん、
エアコンの室外機の前の、
はいはいはい、
お部屋があるじゃないですか。
うん、
そこをずっとすだれがかかってるんですけど、
うん、
このお部屋がですね、
うん、
一生窓が開いてるんですよ。
怖い。
冬も開いてたんですよ。ずっとちょっと窓開いてるの分かりますか？
うん。なんかちょっと、5分の1ぐらい開いてますね、微妙に。
いや、5分の1じゃなくて、これ向こう側が開いてて。
お、
向こう側、茶色っぽく見えてるのが、すだれで、
うん、
そのすだれのところが開いてるんですけど。
ああ、じゃあ5分の4が開いてるってことですね。
5分の4が開いてるんですけど、
うんうん、
これが、真冬の間も、雨が、だろうが、嵐だろうが、一生開いてたんですよ、ここ。
怖いよ、それ。死んでるんじゃない死んでますよね。
ね、
うん、
ね、で、真ん中のお部屋あるじゃないですか。
うん、
ここが一生電気ついてるんですよ。
いや、それも怖い。
いつ見ても電気ついてるんですよ。
怖い。
で、なんかもう、だから騒音と電気つきっぱなしと窓開けっぱなしで、もう3軒とも問題があるお宅なんで、多分誰も何も言わないんですよ、多分ここの3軒は。
てかもう建物と墓がもう近すぎて、もう。何この地獄絵図。
で、この写真を撮ったのが、私の住んでる部屋の寝室なんですけど、なんていうの、ここで私が眠れなくなるぐらい音が聞こえるから、相当な音ですし、 ちょっともう一枚写真を送らせていただきますと。
これ、墓とバーガーじゃなくて、墓とアパートじゃん。
このもう一枚送った写真の向こう側に、お家が見える、
ね。ああ、一軒家がありますね。
一軒家がございますね。うん、あそこのお部屋も、普通に人が住んではって、うん、洗濯物とかよく干してるんですけど、
丸見
え、あそこの人がうるさくないはずないですよね。
う
ん、
まあ、そうだ、近いですからね。
うん、
小岩井さんのところよりもっとも近いですよね。
もっと近いですよね。
うんうん、
これ誰も何も言わんのって。
なんか防音設備が整ってるんじゃないですか、
あの家が？マジで？
なんかこうバリア的なものを感じますね。
あ、なるほど。
うん、
いやもうね、すごいんです。もう一年経つし、もうなんかさすがに何か改善があったろうかと思ったんですけど、そんなことなかったっていうね。
ていうか、この、本当にもう墓と窓ありの、このアパートに住むっていうこと自体がもう狂気ですね。窓は、窓は開けたらもう、あの1メートル先には墓があるんですよ。
そうですね。うちのアパートは、これあの前ちょっと砂利があるでしょ。
うん。
そこ別の一軒家のお宅の敷地なんですよ。
うん、
なんで、一応、地図上で見ると、一軒挟んで向こうなんで、まあそうですね、一軒隣になるんですね、うちは。
そうですね。
うん。けど、これ、すごいよね、この、そのアパート。
窓を開けたら墓が見えるってね。
で、しかもこれ、メゾネット、人型っていうんですかね、あの2階の部屋と1階の部屋が多分同じお部屋なんですよ、うん、1階に玄関があって、
そうね、
あの水回りが下にあって2階がお部屋タイプだと思うんですけど、うん、確か、なんで 3軒分の入居があるんですね、うん、
そうね、
だからこれ炊事しながら窓を開けたら墓ですよ。
おはよう墓
っていう感じですよねこれね。
ここまで墓との親和性を求める建物ってあまりないですよね。しかもレトロなトイレのなんていうんですか、煙突？
トイレの煙突とは？
これトイレのあれですよね、多分。
あ、白いやつ？
うん。
トイレのこれ換気扇だと思いますよ。
これが？
これ台所でしょ、この換気扇の真下は、
うん。でもおばあさんが住んでいるであろう部屋にはついてないんですよ、この換気扇が。この一軒だけ。
手前の。写真だから写ってないとかっていうことですか？なあ、そんなことない。箱で見えないんじゃないかな。
いやいやいや、そんなことないですよ。絶対の真ん中と手前の二軒は煙突がついてるのに、おばあさんの部屋だけついてないんですよ。
でも個数が4つあるよ。
4つ？
え？これどこなの？
ってことは、
あ、でもね、あそこは台所だ。っ
ていうことは、おばあさんのトイレは煙突もついてなくて、匂いがもう、充満してるってことですよね、トイレの。
換気、やばいね。それやばいね。
てか、この煙突ついてるってことは、もう、汲み取りってことですよね、トイレも。
え、一部屋だけ汲み取りってことはなかろうて。
いや、ついてるから汲み取りだから、ついてないってことは、このおばあさんのとこだけ水洗の可能性があるんですよ。
おー、なるほど。
そんなわけのわからない。
わけはわからんな。そうなってくるとな。
これちょっとやばい物件かもしれませんね。
いや、もう本当に、住んでるのは相当やばいと思う。だって本当に365日毎日電気がついてるお家と、365日毎日窓が開いてるお家と、365日毎日テレビの音が垂れ流しのお家ですからね。
ちょっとまずいかもしれませんね。
うん、どのように？
うん、
もう通報してもいいんじゃないかと思ってるんですけど。
霊的なものですね、これは。やばいです、ね。
霊的なもんか、うん。そうか。それはまずいな。
霊媒師さんに相談した方がいいかもしれませんね。
本当に？じゃあちょっと店長相談しといて。
スイッ
懐かしい。
これ、この写真だけでやばいですね、ちょっと。おかしすぎる。
でしかも、この木が、2枚目の写真、木が見えるっしょ、
うん、
そこ神社なんですよ。
近すぎる。だから墓があって神社があって、窓なりにこの3軒だけのアパートがあるわけでしょ、
うん、
これ誰が住むの。
いやでも満室ですよ。
生きてるの。
だからその音のお家はマジで死んでんじゃうかと思って焦って通報したけど、
うんう
ん、まあ生きてたし。
いや手前の2軒の方が死んでんじゃないのこれ。
でも手前の2軒は、うん、朝になると一応電気消えてるっぽいですよね。
どうする怖い。
ついてんのかなこれ。まだ明るいと分かんないですね。でも夜にはもうついてるし、少なくとも私が気がついた時にはもう電気はすでについていて、
うん、
で夜中にふと目が覚めた時もついてるし、明け方もついてるし、だからもう一生消えることはないんですよ電気夜中中ね。
あ、じゃあ寝ない人が2人いるんじゃないですか。
だから放送が終了の音をがついてる番組を見る人はいないでしょ。
いや見てるかもしれない、おばあさんだから。
あ、まあ一応それで電気がまあずっと。あ、この点手前の嵐が来ようと何しようと窓が開いてる家が、まあ、怖さで言えば一番怖いかな、うん、
多分 TM
レボリューション。ここが一番死んでる可能性ないっす。
嵐を、ま、受けてこうTM レボリューションごっこするかもしれないです。
いくつの人だよ。というか、あの、80代も後半の耳も遠いし、
うん、
認知症も入ってるおばあさんを一人きりにしておく家族ってどうなん？
まあ、それもそうですけど、いや、多分この環境で住めるね、あの、マインドの持ち主だったら、かなりの強者ですよ。普通、だって不動産屋行って、じゃあ物件見てみましょうって言われて、一階の窓開けたら、もう手の届く範囲に墓石があるわけでしょ。
そうやな。
普通住まないですよね。
あ、だから、この、ここに入ってる人たちは、もう結局どこも借りられないような、だから認知症とか、その責任能力がないような人たちばかりなのではないかと。
いや、家賃本当にこれ1万とか、そんなんじゃないですか。
安いな、それだと。
いや、でも俺1万でも住まないですよ、ここ。
私も住みたくないですよ。っていうか、隣うるさいのに。
いやまあ、そういう物件なんじゃないですかね。
問題ある人ばかりが、
うん、
いる物件。
怖いもんだって、こんなん。
いや、怖いよ。
うん。あの、ゲゲの鬼太郎の世界ですよ、本当に。
あそこだけ異世界かもしれんよね。
うん。
この騒音系ってマジでもう本当どこに行ってもダメなのかなって。もうい
や、やっぱりその賃貸の方に言うしかないんじゃないですか。
ここのうちの賃貸の元がどこにあるかってどうやって
調べたらいい。いや、その自分が借りてるところの、
うん、
あの、賃貸の会社に、
うんうん、
その隣の家のおばあさんが24時間テレビ1本鳴らしてるんで、
うんうん、
何とかしてくださいって言えばいいんじゃないですか。
ああ、なるほど、
うん、それしかないと思いますよ。
うん、入居中のトラブル、水道とガスしか乗ってないんだよな。はあ、なるほどね。
なんかもう、水木しげるの漫画のような、この配置。
怖いでしょ？
怖くはないけど、なんていうか、こんなところに住む人もいるんだなって。
いるんですよね。だって3軒埋まってますからね。
まあ気にしない。気にしない力ってすごいなと思って。
あ、それは、うん、すごいと思う。なんか、結局、その環境下でもうちの旦那は寝てるので、うん、こんなにうるさいのに。
じゃあ旦那もそこに住めばいいと思いますよ。
なんで、なんかもうね、う
ん、おばあさんと一緒に住んで、夜になったらそのスイッチ切ってあげたらいいんじゃないですか、旦那は。
これが、うん、実際に私が最初神経質なのかもと思ったけど、
うん、
でもあのおまわりさんが来た時、
うん、
かなり大きい音ですねって言ってもらったんですよ。で、なんかその無線とかでこう本部とかと通信してるじゃないですか、
うん、
おまわりさんが。その時をなんかかなり近隣には迷惑な音かと思いますとかっていう報告も言ってて、うん、あ、やっぱ私が神経質なわけではないんだなってこう。
あと一つ僕からのプレゼンなんですけど。
あ、はい。
あの、ヘッドホンをプレゼントするっていうのはどうでしょうか。
ヘッドホン？
うん。テレビに、
あ、テレビはこれで聞けと。
そう、おばあさんに、
うん、
こういう文明の利器があるんですよって、よく聞こえますよって、うん、で、テレビに接着剤つけて、もう抜けないようにするんですよ、ヘッドホンが。
いや、でもデイサービスの方が出入りしてるんで、多分ダメだと思う。
だからデイサービスの人にお願いして、ヘッドホンでしかテレビ聞けないようにするんですよ。うんう
んうん、ああ。なるほど。
うん。出ないと無理でしょ。
もう、ほんとね、まあね、何、私が我慢、うん、私と子供が我慢すればいいだけの話なんかあって。
いや、無理でしょ、騒音なんだから。
すごいうるさい。
うん、
だって自分の家の隣の方がうるさいなんて思ったことないですし、あ、階段の上がってる音が聞こえるなとか思うときはあるけど、
うん、
うるさいなんて思ったことないんですよ。
多分この映ってる墓石たちもうるさいと思ってますよ。そういうオーラを感じますよ。墓石がうるせえうるせえって言ってる俺に訴えかけてますもん。
あ、煙突ってこっちのことか。黄色っぽいやつか。
なんかニョキニョキ入ってるでしょ。最近のこんな見たことないでしょ、普通のアパートで。
これって煙突なの。
これだからあれじゃないですか、トイレの匂い消しじゃないんです。
でもこの位置にこういう風にあると2階の窓から匂い入ってくる、
うん、だから自分で吸えってことでしょ、臭さ。
うわーうわいや、もう本当うるさいです。今度録音してきましょうかって言いたくなるぐらいうるさいです。
聞きたくない。
もうマジでうるさいです。おかげでずっとなんかもう目の下にクマがあります。
うん、だからね、もうほんと、自分のところのね、物件の、担当の人に連絡して、なんとかしろっていうのが筋かな。
うん、ああ、そっかー。でもこの間ね、アリノスコロリの件で電話したばっかりなんでね。
関係ないでしょ、それは。
その時まとめて言えばよかったな。
いや、別に問題ない。何回電話してもいいですよ。それが仕事なんだから、向こうの。
ああ、
うん。
いや、清掃業者の方が、
うん、
うちの玄関に置いてた、アリノスコロリを掃除で持って行っちゃって、うん、まだ設置して2日とかの新しいやつなのに、
うん、
掃除で持って行っちゃって、
うんうん、書いとけばいいんじゃないですか。
持ってかないで。去年もあったんですよ、同じことが、うん、
だからそれもだから言えばいいじゃないですか、管理会社
に、うん、で言ったら、
うん、
なんか清掃会社は認めなかったと、持って、うん、掃除したとは。
じゃあ
認めなかったと、
その管理会社にじゃあこの今出てるアリをじゃあ退治しに来てくださいって電話するしかないじゃないですか。
本当ね、
うん、
なんかこういうトラブルってなんかもうみんなどうやって対処してるのか知りたい。
いや、電話してるだけでしょ。だって借りてる側の権利でしょ、だってそれは。
ああ、そっか。
契約の。
なんかいちいちうるさいなとか思われんに？
契約の紙にアリが出ますとか書いてないわけでしょ。
まあね。
アリはお宅のね、一匹一匹潰してくださいとか書いてないわけでしょ。
う
うん、だったら管理会社がおるじゃないですか。あれが出るようなとこ住まわせやがってこの野郎って、裏は墓場だしって、隣は墓場だしって
それはまあなんかもう承知で借りたとこあるけど、なんかすごいいい便利がいい場所なんでね、すごく
便利はいいけど墓場でしょ。
うん。でもこんなにねうるさくなったのは去年からなんですよ。
だからばあさん、ばあさんがその周りのね住民を退去させようっていう送り込まれたエージェントなんですよ。
怖っ。
エージェントばあさんなんですよ。
エージェント B か。
すご腕、すご腕なんですよ、そのばあさんは。
怖っ、
うん。引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越し。
怖っ。
十分あり得る話ですね。うん、
まあまあまあ、なんか、一応なんか、まあ、もう一回いろいろ調べて、対象は。うん、できないかなとは聞いてみようかなと思ってます。
単純に管理会社に言えばいいだけの話だと思いますよ。
そうだね。
だって自分とこ住んでて、自分が悪くなくて、うん、そういうことが起きてるんでしょ、
はい
はい、だから普通に、うん、まあね、苦情じゃないですか。
まあね。
うん、で、逆に、そこがなんとかできないんだったら、じゃあどこに訴えたらいいんですかって聞けばいいじゃないですか。
う
ん、じゃあ、最終的にそのおばあさんを殺すことになってもしょうがないじゃないですか。
それは、なんかまた別の。
郵便受けにこのガス管を突っ込んでシューってやってもいいわけじゃないですか。
なんかあの、うん、相手が悪いのに自分が悪いくなるのは嫌じゃん。
だからそうならないための話し合いじゃないですか。
まあね。
うん、
はい、まあ、そんな感じですよ。
いや、面白いですね。
夏の子岩池は、
はい、ゲゲの鬼太郎の一節を
見ましたか。
見ましたね。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあ話しますね。
はい、
前回なんですけど、
はい、
家の近くの墓の裏のお家が、うんうん、あの3軒ともちょっとおかしいっていう話を。
楽しい話でしたね。
うん、はい、しましたよね。で、問題があった一番うち、うん、奥のお家、
うん、
妖怪テレビ爆音おばあちゃん、
はい、
なんですけど、先日、転んで、
はい、
骨折して入院しましたっていう電話が相談した、
はい、
デイサービスの方から私の方に電話がありまして、
わざわざ、
はい、わざわざで、なのでしばらく静かだと思いますよっていう電話がかか
ってそれは何、喜べっていうこと。
なんかそう、どうしていいか分かんなくて、こっちもそんなこと言われても
コメントしづらいですよね。
そうそうそう。
やったーとは言えないですよね。
そうそうそう。なんで、すいません、お大事にと お伝えしたらいかんか。うちってバレるもんな。うん、もうお伝えしたらあかんね。うん。お大事になさってくださいって言って、電話切ったんですけど、なんでそれをうちにかけるんって思ったんですよ。でも、よう考えたら、なんかもう身内がいないんですって。
うん、ああ、そうなんだ。
お子さんもいないし、なんか兄弟もなんかもうみんな亡くなられてて。うん、
あらあらあら。
なんでまあ、その旦那さんはとも聞けなかったけど、まあその感じだと旦那さんもいませんよね。
うん、
なんで、まあなんか、もう、彼女を、まあ、気にする方がもういないんですよね。
うんうんうんうん、
そう考えるとなんかすごく切ないけど、まあでもテレビがつけっぱなは別の話ですからね。
ここでですよ。
はい。
提案なんですが。
はい。
デグーを渡してみるのはどうでしょうか。
え、ダメです。死にます。デグーの命の方が大事ですよ。何言ってるんですか。
家族がいない寂しさで、こう、テレビの音量が上がっていった可能性があるじゃないですか。
それは自分で家族を作るべきですよ。
なるほど。
はい。うちのデグーは私の家族なんであげませんよ。
テレビの中におじいさんが入ってたりして。
テレビの中から髪の長い女性が出てくる可能性もありますけど。
それだと引きずり込まれますよね、おばさん。
それはそれで良くない？向こうはね、ね、どっちも寂しくなくなるし。
それで骨折したんじゃないの？
いや、なんかでもさ、大変、そう、なんかそのかけてきたのが喜べよっていう意味でかけてきたのか、それともお前なんかしたんじゃねえだろうなっていうあれでかけてきたのか。
なんか玄関にちょっと油をこう。
なんかさ、どういうあれが、なんかいつ転んだとかもわかんないからね。なんかこっちとしてはすごいもうやーっとするだけなんですけど。
妙にバナナの皮がいっぱい捨ててあったりとか。
いや、だから私はもうだからこっち側にもう窓を閉めて、その、うん、厚めのカーテンかけて、
うん、
なんかこうなるべく音が聞こえないように聞こえないようにしてたから、その、
あ、だからまあ、ね、担当者としては、
うん、
一応、この、なんていうか、改善、
うん、
しましたよっていう、アピールしたかっただけだと思いますよ。
なるほど。いや、もう、お前なんかしたんじゃねえだろうなって思われてるんだったら、すごい嫌だなと思って。
不可抗力だけど、まあ、結果的に静かになりましたよっていう。
怖いわ。
だっておばあさんいつ帰ってくるか分かんないわけでしょ。
そうですね。でもただね、まあ、認知症で結構なご高齢、うん、なんか80代も後半らしいので、うん、もう入院したら帰ってこれないと思うんですよ。
手とかならいいけど、足骨折しちゃうとね、そのまま寝たきりの可能性も
そうですよね。
あるので、
もう帰ってこれない。手だったらね、入院までしないと思うんですよ。だから足じゃないかなと思うんですけど、足とかなんか腰とか。
うん、それだとちょっとかなりね、厳しいですね、復帰は。
なんで、まあ別に、お前なんかしたんじゃねえだろうなっていうあれじゃないことを祈ります。私は何もしていません。いや、ただ毎日、やだな、やだなと思いながら。
やだな、やだな。はい
怖いな怖いなって思いながら寝てただけなんで、はい、でも本当にでもここ数日本当に夜中に目が覚めなくなって平和な夜を過ごしてはいたんですけど、
あ、ちょっとね後味が悪いんですよ ね、 なん
かね、はい、その電話のせいでちょっとね、心穏やかな夜じゃなくなりましたよね、若干ね
逆にねそのまま黙っててくれよって話ですね。
そうそうそうそう。あ、なんか静かだな、イヤホンにされたんかなぐらいに思わしといてくれやっていう感じではありますね。はい。
うん、
で、先週の日曜日ぐらいですっけ、めちゃめちゃ雨が降ったじゃないですか。
ああ、すごい滝のような。う
ん、はい、ね、鳥取県内はどこも大雨で、
はい、
警報とか土砂崩れとかも気をつけてねみたいなのも出てたし、うん、はいはいはい、足元も割とね水没してたりとか、
うん、
低いところはねして大変だったんですけど、それでも、うん、あの窓は閉まりませんでした。はい、一番手前の窓は閉まりませんでした。怖い。
絵ですよそれ。
え、でも毎日ちょっとずつ幅は変わってるよ。
なんか絵を描いてるんですよ。トリックアートですよ、多分それ。
すっげえ手かかんね。
誰かツイッターで発信してくれないかなって思いながら毎日こうトリックアートをですね、描き換えてるんです。こんなすごい人がいたって、誰か俺を早くツイートしてくれって。
いやー、なるほどね。
え、そこ2階でしたっけ、開いてるの。
2階ですね、2階の窓がずっと、う
ん、開いてるんだ。
はい。
円って書いてある石を投げ込んでみますか。
ああ、私もあの時1個拾ったやつがまだどっかあった気がする。なんかハンコとか入れとくとこに入れといたような気がする。
お手紙書いたらどうですか、2階の窓が心配ですって。
確かにね、その本当にそのレベルで、はい、そのレベルで本当に
修行なのかもしれませんね。俺は一生窓を閉めないっていう。
ああ。なるほど。修行か。
うん。ずっと太陽
を。何の意味があってしてるの？
ずっと太陽を見るとかですね。右手を使わないとか、そういう自分にこう。
ああ、何かを貸してるんですか。
貸してる人じゃないか。俺は一生窓を閉めないって
。ああ、なるほど。なるほど。
網戸もないんですか？
網戸あります。ずっと。
網戸にしてるんだ。
ね、網戸に、なんて言ってるの？部屋の中に、すだれがかかっていて、
ほうほうほう。
で、網戸にしてあるっていう感じですね。
じゃあ大丈夫なんじゃないんですか？
でも吹き込むでしょ？あの雨は吹き込むよ。
うん、
すごかったもんだって。
弊社恐怖症なんじゃないですか？
だったら、すだれは大丈夫なん？
わかんないけど、ちょっと空いてるから。あとは何だろうな。なんか生き物を飼ってるとか。
あ、ずーっと換気してなきゃいけない。
臭い生き物を飼ってるとか。
臭いのか。スカンクとか？
ずーっとブーブー言ってるわけ。
あ、なんかでも ペットのスカンクって終戦取ってあるんだっけ？
だからでもインタビューしてみたいですね。
あ、何を思って、
あの鳥取マガジンさんにお願いしたらどうですか？
我らが調査してくれ
た、我らが鳥取マガジンさんにですね。
なるほど。
ずっと開いてる扉の住民に聞いてみた。ブロガーだったら絶対行きますよね。
ああ、でも個人宅のあれとかいいの？そんな。
だってお話聞くだけならいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。
うん、
なんかでも誰かがリークしたってなると近所ってうち絶対候補やん。
いや、私いつもそこ通ってる、通ってるんで気になって。毎日裏の畑で拝んでるんですけど。裏のお墓か。お墓で拝んでるんですけど。で、一番手前の部屋は 何がおかしかったんでしたっけ？
一番手前は、だからその網戸。あの、一生窓が、
網戸。
が、一生窓が開いてる、うん。で、真ん中が一生電気ついてる部屋で。
同じ人なんじゃない？それ。
で、一番奥が、爆音です。
わかった。三つともおばあちゃんが借りてるよ、それ。
だからおばあちゃんいなくなって、テレビの音しなくなったけど、電気はついてるし、網戸も開いてますよ。
うん、だからおばあちゃんが、電気も消さなかったし、戸も閉めなかったんですよ。その3部屋はおばあちゃんのものなんです。
なるほど。
うん。
そんなバカな。だって多分ね、その土地的にも、いわゆる最低家賃のお家だと思うので、う
ん。まあ裏が墓ですからね。
だってお墓までの距離なんぼよそれみたいな距離ですね。
ゼロメートルですよ。ゼロメートル。手を伸ばせば破壊し。
あれですよね、飲み物にさ、ゼロキロカロリーの飲み物ってあるじゃないですか。うんうん、あれって、だから何歩以下だとゼロにと表示しますみたいな話じゃないですか。
はいはいは
い
はい、
それと一緒ですよね。何歩以下なので、ゼロメートルですみたいなレベルで近いじゃないですか。
うん、今ここで会える墓ですよ。
うんうん。店長がアップした墓よりよっぽどね、怖いじゃないですか。
まあね。住民と密接してますからね。
そんなとこ3つ借りてどうすんのっていう話ですか。
よほどの墓好きだと思いますけど。まあまあ、そのおばあさんの回復を願いつつ、
そうですね、後味悪いんだよ。
元気になってほしいけど帰ってこないでほしいっていう。
それはあるんですよ、うん、帰ってきたらどうせまたうるせえよなと思うとちょっと嫌だなって、
うん、だから次のね電話が待ってですね、あおばあさん元気になりました、でももうずっと病院ですっていう。
いやそうですねって言われることが、うん、あの個人的には一番聞きたいワードかなって、
うん、でおばあさんはその病院で爆音でこうテレビを見てると、
なんか、なんか、なんかな
って
思ってます。
病院の扉も開けっぱなしだし、病院の電気もつけっぱなしにしてる。
病院でもテレビ爆音みたいな。
いや、そうそう。
あ、でも病院のテレビって強制でイヤホンだよね。
抜くんですよ、ブチッと。
うん、
まあまあ一応の解決ついてよかったですね、
うん、そうですね、
うん、まあ、年寄りは国の宝じゃって、
ね、子供じゃなくて私は周りに迷惑かける前にさっと死にたいです。
おじいさんおばあさんを大切にしよう、バイ笹川良一ってね。
砂地区。
では砂地区の CM です。
はい、
この番組を説明してください、小岩井さん。
この番組はですね、聞いても身にならない情報をお送りするふざけた番組ですね。
おっぱいはありますか？
ありますね。
おっぱいある？
ありますよ、だってそれはね、人工店長ですよ。おっぱいもついてくるでしょ。
NG。
ええー。
砂地区。